今日は2017年11月の19日、教会の暦が聖霊降臨後第24主日を数えております。来週はヤングフェスティバルもあるということで、少し早いですけれども、今日クリスマスツリーの準備をしていただきました。アドベントの用意も整ってきたようであります。この教会が、教会歴、暦がですね、年末になってきたということが、こうした飾り付けからも分かりますし、そして今日の聖書の言葉からも、聖書の日課からもそのことが伝わってまいります。福音書もパウロの言葉も、そして旧約聖書もそれを語りかけています。終わりを語っているのです。私たちの時には終わりがあるということを語っているのです。来週の日曜日が聖霊降臨後の最終主日になります。ここでも繰り返されますが、今週そして来週に向けて時の終わり、終焉というのがテーマなのでございます。すべてのことに終わりがあるということはみんな分かっています。私たちの命も終わるし、遠い将来この地球もなくなると言いますし、天文学者は宇宙にも終わりがあると言っています。今日の聖書はこの終わり、終末について私たちに思いを馳せる機会を与えてくれております。ではイエス様はその終わりのお話をするときにどういう語り口で言ったかというとですね、そんなに堅苦しくないですよね。なんか聞くに耐えない重々しい言い方をイエス様は今日の御言葉ではなさらなかった。なんといっても花婿と花嫁の例えを用いてそれを語ったのであります。そして終わりの時という言い方ではなくて、いつものように主は天の国はこうなんだ、こういうふうに語ったのであります。それがイエス様の言葉。パウロはどうでしょうか。今日の先ほど耳にしたテサロニケの人たちへの第一の手紙、これは私たちが手にしています新約聖書の中で最も古い、福音書よりも古い最古の文献とされています。これが書かれたのがいつぐらいかと言いますと、イエスが復活してその後まだ20年あるいは30年ぐらいしか経ってないんです。そういう時にパウロが書いた手紙がこのテサロニケの手紙であります。今日のこのテサロニケの手紙を読んでも分かりますが、パウロの心の中にはですね、常々週末があったんです。それを意識していたんです。テサロニケに書いた手紙だけではありません。他の手紙にも随所にそれが現れております。パウロが週末に備えて 教会に手紙を書いたことがよく伝わってまいります。それは今日の手紙にもあることですが、イエスが、復活のイエスがまたやってくる、まあ、再臨という言い方をいたしますけど、パウロはこの世の終わりというのをキリストの再臨、再びやってくることとして捉えたのであります。しかもですね、このキリストが再びやってくるというのが今自分たちが生きているこの時にそれがやってくるとパウロは考えていたようであります。もうすぐキリストが再び現れる、この思いをパウロも持っていたし、それをテサロニケの教会の人たちにも伝えたのであります。ですからそれに備えよう、こういう気持ちを手紙に書いて呼びかけたのであります。今日の福音書の一番最後のところでイエスが語っている言葉はそれとこう響くんですけど、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、まあ、パウロはこの主の御言葉によって自分自身を備え、週末に向かって教会の人たちにも備えを呼びかけたのであります。けれどもパウロは確かにこのことを手紙の随所に書いてはいるんですが、間もなく世の終わりがやってくるということを訴えるために手紙を書いたわけではありません。パウロが手紙で訴えたこと、それはこういう時代だからこそ今を丁寧に生きること、今の人生を、命をどう生きるかということをパウロは書いて伝えたかったのであります。神様は私たちに救いを用意してくださった、旧約の聖書の約束通りに救い主がやってくる、その時は刻々と近づいている、だからそれに備えて生きよう、主につながるものとして今を生きなさい、こういうメッセージをパウロは教会の人たちに伝えたくて手紙をものすごい時間をかけて一時一時、まあ、弟子が口述筆記をしたものもあるんですけど、手紙を書いて送ったのであります。世の終わりに備えて生きるとは今を生きるということ、今を主と共に生きなさい、こういうメッセージであります。そしてこの手紙を今日読む私たちもそのメッセージをパウロから受け取っています。私たちにもそのように語りかけてきています。今日はパウロのこのテサロニケの手紙を中心に見ていきたいんですけど、そこでパウロはこういう言葉を残しています。兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらもあなた方の信仰によって励まされました。パウロの言葉です。あなた方の信仰によって励まされました。この一言にはパウロが世の終わりを意識した言葉がそこに書いてあるわけではありません。世の終わりなんてことは一言も言っておりません。 あらゆる困難と苦難に直面しながら、こういうふうに言っています。さまざまな攻撃、イエス・キリストを伝えるがゆえの迫害、死の恐怖がパウロを襲っていたけれども、そういう中にありながらパウロはテサロニケの人たちの信仰によって励まされた、こういうことを書いているんです。もう少し具体的に考えると、テサロニケの教会というのはパウロが手塩にかけてイエスを伝え、まあ建てた教会と言っていいと思うんですが、そのテサロニケの人たちが苦しんでいるパウロのために祈ってくれている。そして彼らがパウロが伝えた信仰に従ってイエス・キリストを信じて礼拝を守っている。そのようにして主とつながって生きている。それを聞いてパウロは嬉しかったんであります。死の恐怖と背中合わせに生きながらも、パウロはそこから喜びを得ていたんです。このような生き方こそパウロがテサロニケの人たちに求めていたことでありました。それがパウロは伝えたかった、今を丁寧に生きる生き方、姿だったのです。これが世の終わりに備えた生き方でありました。こうしたパウロのメッセージ、生き方から、今日私たちはどんなメッセージを受け取ることができるのでしょうか。パウロの生きていた時代と私どもの時代とはあまりにも2000年の隔たりがあります。で、私たちは終末感と言われても、そんな世の終わりが間もなくやってくるというようなこの切迫感をひしひしと感じながら皆さん生きているでしょうか。まあ教会によってはそういう教会も、あるようでありますが、おそらく皆さんはそこまでこう逼迫した、今日にも明日にもあるかもしれないといったような終末感にこうとらわれては生きていらっしゃらないと思うんです。どちらかというと、まあのほほんと生きていると言った方が正解かなという気がいたします。のほほんというのは、まああまり無理しないで自分がやりたいことをやり、やりたくないことはできるだけ避けて、健康に注意をしながら、まあスロー、ゆっくりと生きるかな、そんなところではないでしょうか。ただしそれは年配者の生き方でありまして、ここにいらっしゃる若い人たちはそんな生き方に同調しないでいただきたいと思います。若い方たちは目標をしっかりと据えて、それを目指してがむしゃらに生きてもらいたい。受験勉強中の人はただひたすら合格を目指して頑張っている。会社勤めの人たち、家庭の主婦、それぞれが自分の置かれた立場で精一杯一生懸命生きていらっしゃる。そういう人にとってこんな終わりのこととか、この世間離れしたことを考える余裕など正直言ってないというのが本音ではないでしょうか。だからこそこういう機会が大事だと私は思いますけど、ですからテサロニケの人たちのそう生き方と私たちとは随分と違っているんじゃないかなと思うんであります。そういう私どもに届くパウロの今日のメッセージは一体何だろう、それを聞き取りたいというのが今日の 説教です。どうでしょうか、パウロの時代と比べたら今の社会というのは何でも科学的に考えることで正解が得られると思ってないでしょうか。科学的な見方こそが唯一の正しい見方であるように世間は語ります。ですから論理的に考えて世界を見るとですね、神様を信じて生きるなんて愚かだ、そういう言い方をする人もいます。けれどもそういった声というのは何も21世紀の今に限ったことではありません。パウロの時代でもそうでした。テサロニケというのはギリシャの町ですが、ギリシャというとアテネを思い起こします。すでに哲学という学問というか考え方が盛んになっていたようであります。ソクラテスですとかプラトンですとか、こうした哲学者たちはですね、パウロよりもずっとずっと以前に登場していて、人間について、生きることについて、命についてすでにさまざま議論をしていたのであります。目に見えること、自分がこう経験的に分かることだけで物事を捉えようとすると、神様は見えてまいりません。どうしてもこう、それは人間中心の見方考え方になってしまいます。それは何も21世紀の今だけではなくて紀元前でもそうだったんです。人間の体、これも結局のところ物体であって、肉体という物体が滅びれば命も終わる、そして全てがきれいに消えてなくなる。命って結局そんなもの儚いんだ。どうせそういうふうにしていつか終わっちゃうんだったら、生きている今を好きなように生きよう、まあ、人生をそのように割り切って楽しく人生を過ごそうじゃないか、こういう人生観を巷でこの頃耳にするようになりました。将棋とか囲碁の世界チャンピオンが AI 人工知能に負けたのを見て、これまで人間以上に優れた知能はないんだと思っていた人間は、人間の小ささを思い知らされました。なんだ、人間なんて大したことないな、野生の動物と変わらないじゃないか。人間に対する失望は生きることの虚しさにさらに拍車をかけることになりました。こう思うのは現代人の特徴でしょうか。これは現代人特有の悩みなんでしょうか。 AI があるからの悩みなんでしょうか。いえいえ、決してそんなことはありません。聖書の時代の人たちだって同じように悩んだんです。遠征感に苛まれたんです。旧約聖書のコヘレトの言葉というのがあります。これを読むと如実にそれがわかります。ちょっと読んでみます。これ聖書のこと。太陽のもと労苦してきたことのすべてに 私の心は絶望していった。私の心は全てに絶望していった。こういう言葉が旧約聖書の中にあります。生きることの虚しさをコヘレトと呼ばれた知恵ある賢者は嘆いたんです。生きることの虚しさを嘆いたんです。いつの世にあっても虚しさは私たちの心から消えることはない。どんなに強い信仰を持っている人であっても虚しさは私たちを襲うんであります。パウロもそんな虚しさに心を蝕まれたことでしょう。彼も生きることに疲れたりしたことでありましょう。自分の小ささに嫌気がさしたことでありましょう。コヘレトの気持ちを深くパウロも理解したことでありましょう。けれどもパウロは復活のイエス・キリストと出会うのであります。そして主イエスの救いを信じて生きる希望をそこに託したのであります。それは賢い頭で考えて到達できる結論ではありません。これは信仰によってのみ到達可能な結論であります。今日のパウロの言葉の8節を引用して言うならば、信じる、信仰を持つとは主にしっかりと結ばれていることなのであります。主にしっかりと結ばれていること、それが信じるということ。そしてパウロは力強くこのように言いました。主にしっかりと結ばれているなら今私たちは生きていると言えます。主にしっかりと結ばれているなら今私たちは生きていると言えます。本当に力強いメッセージをここから受け取ることができます。現代の私たちに対してもそのように響いてくる一言ではないでしょうか。もう一度パウロの今日の手紙の中の最初の一言に戻りたいんですが、兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらもあなた方の信仰によって励まされました。兄弟たちがそこにいる。テサロニケの兄弟たちの信仰によって励まされたということをパウロはこの手紙の中で告白するのであります。人生せいぜい楽しく生きれたらそれでいい。一度きりの人生で終わっちゃったら何もないんだから、今自分がやりたいことをやればいい。それが私の生き方だという声が巷から聞こえる中で、パウロが語る今日の言葉はそれと大きく違っています。自分が楽しく過ごすこと、自分のやりがい、生きがい、自分の命、もし私たちがそこだけ、つまり自分だけを見ていたとしたら、自分がやりたいことを楽しく生きる、そういう生き方に行き着いてしまうかもしれません。けれどもパウロのメッセージから聞こえてくるのは自分ではないということですね。兄弟たち、自分ではなく主イエス・キリストであります。 他者と神と結ばれて生きるという人生の確信であります。神を信じる信仰がここに見えてきます。自分のために自分の命を生きる、生きるということがもしもそれだけだったら、その命は確かに虚しいものでしかありませんけれども、パウロはそのように教えていないのです。人間の命、私たちの命はむしろ兄弟姉妹のため、私たちの周りの人たちのため、隣人のため、そして主のため、そのために私たちは生きている。あらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって私は励まされました。パウロ自身、テサロニケの兄弟姉妹と結ばれて励まされ生かされたのでありました。そしてそれを、パウロと彼らを結んでいたのは主イエスへの信仰だったのです。私たちは自分のためでなく、人々のため、主のために生きているのです。これは大きな発想の転換でございますけれども、ここにぞ誠の生きる喜びはあるのです。たとえ終わりが近くとも、今を生きる喜びがそこにあります。主に結ばれて生きる、生かされる喜びがあります。お祈りしましょう。父なる神様、私たちいつも自分にとらわれすぎています。この命、自分のために生きることから自由になれない私たちですが、こうして礼拝においてあなたの御言葉を行くことで、いただくことで、それを手直しすることができ、感謝いたします。どうかパウロのように、兄弟姉妹と信仰によって結ばれて、主のために生きる生き方を、昨日よりも今日、今日よりも明日、できますように、私たちを励ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。